お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書9章3節から15節、アモス書最終回になりました。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
アモス書9章の学びをしていますが、9章の3節。彼らがカルメルの頂に身を隠しても、私は探して、そこから彼らを捕らえ出し、彼らが私の目を避けて、海の底に身を隠しても、私は蛇に命じて、そこで彼らを噛ませる。彼らがカルメルの頂に身を隠しても、私は探して、そこから彼らを捕らえ出し、と書かれています。今日、ハイファの町がカルメルの上に位置しています。カルメル山は木が茂っており、標高は約550メートルです。その山の側面には、1000以上の洞穴があると言われており、特に海に向かっている側面に多いそうです。でもそこでさえも神様は彼らを探し出すと言われました。そして彼らが海の底に身を隠しても、神様はそこでも彼らを見つけ出されるというのです。結局彼らは神様の裁きから逃れることはできません。アモス書9章の4節。もし彼らが敵の虜となっていっても、私は剣に命じて、そのところで彼らを殺させる。私はこの目で彼らを見る。それは災いのためで、幸いのためではない。もし彼らが敵の虜となっていっても、とは、自分たちの命を助けてもらうために、自ら進んで虜となるということですが、それでも神様の裁きから逃れることはできません。私たちは誰一人として神様から逃れることはできません。ですから罪を犯し続けている悪者は神様を恐れ、将来の裁きを恐れるべきです。彼らにはそれを逃れる道は絶対にありません。たとえ自分のトラブルを片付けてしまおうとして自殺をした人物であっても、彼が神様にお会いするときに本当の問題に直面することになるのです。それはまるで熱いフライパンから飛び出して火の中に飛び込むようなものです。アモス書9章の5節。万軍の神、主が地に触れると、それは溶け、そこに住むすべてのものは泣き悲しみ、地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のように沈む。今日その地を通っていくとき、そこはもはや、父と蜜の流れる地ではないということを意識せずにはいられません。そこではすべての灌漑と作物の栽培をしてはいても、その地は父と蜜の流れる地からはほど遠いものです。なんなら、その地に神様の裁きが下されたからです。マギー博士はイスラエルに行った時の経験を次のように述べています。 私がイスラエルのホテルにいたとき、エレベーターの中で素敵なユダヤ人のカップルに出会いました。私たちはそこの地について話を始めました。彼らはそこでアパートを購入するためにその地に来ていました。彼らは退職後ずっとイスラエルで過ごすか、最低でも1年のうちの一部分をそこで過ごそうと考えていました。彼らはとても率直に私に次のように話してくれました。私たちはこの地の人たちを助けたいと思ったので、そこでアパートを購入しましたが、そのアパートを実際に使うことはないと思います。この地は聖書が言っているような地だとは思えません。明らかにこのカップルは、アモスの予言を読んでいなかったのです。そして神様の裁きがこの地に下った、ということを実感してはいませんでした。アモス書9章の6節。天に高殿を建て、地の上に丸天井を据え、海の水を呼んで、地の表に注がれる方、その名は主。このように美しい表現でアモスは、自分の民に、神様の全能の力を思い起こさせています。神様は偏在されるだけでなく、全能でもあられるのです。この説に書かれているようなすべてのことをなさるのは神様です。ずっと向こうの天で、太陽と月と惑星と、数々の銀河系と宇宙全体が神様に従います。神様はそれらのものが動くときに従うべき一定の法則を作られました。そして宇宙はその法則に従っています。ところが、小さなつまらない人間が全能の神様に逆らっているのです。実際にアモスは、あなた方は私たちがこのような全知全能の神様の裁きから逃れると思っているのかとイスラエルに質問しているのです。さて、ここに聖書の中で最も奇妙と思われることの一つが書かれています。そしてそれはなかなか素晴らしいものでもあります。アモス書9章の7節。イスラエルの子ら、あなた方は私にとって苦主人のようではないのか。主の見つけ。私はイスラエルをエジプトの国から、ペリシテ人をカフトルから、アラムをキルから連れ上ったではないか。彼らに、どれほどご自分が彼らを愛しているか知ってほしいときに、神様は、私はあなた方をクシュ人、これはエチオピア人のことですが、彼らを愛するほどに愛しているのだと言われました。イタリアがムッソリーニの指揮のもとにエチオピアを侵略した1935年、私はエチオピアに関する聖書的な予言の学びをしました。その中でエチオピアが神様の将来のご計画の中で占めている位置を発見したことは大きな驚きでした。この国は私たちにとってはそれほど重要には思えないかもしれませんが、神様にとってはとても重要な国なのですとマギー博士は述べています。アモス書9章の8節。見よ、神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない。主の見つけ。 罪を犯した王国というのはもちろんイスラエルのことです。私はこれを地の表から根絶やしにするとは、独立した国としてのイスラエルは神様によって滅ぼされるという意味です。神様がイスラエルの民を彼らの地に戻されるとき、彼らは分裂した王国としてではなく、ダビデの王座に座っておられる一人のお方の主権のもとに一つの国となるのです。アモス書九章の九節。見よ、私は命じて、ふるいにかけるように、すべての国々の間で、イスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。すべての国々の間で、イスラエルの家をふるい、と書かれています。これを聞いているあなたが、いわゆる、イスラエルの失われた部族が、どこにいるのか知りたければ、電話帳を開いて、コーヘン、ゴールドバーグ、などといった名前を探してみてください。彼らは世界中に散らされていますが、神様にとって彼らは失われたわけではありません。一つの石ころも地に落とさないと書かれているように、神様は彼らの一人も失われることはないのです。アモス書九章の十節。私の民の中の罪人は皆、剣で死ぬ。彼らは災いは私たちに近づかない。私たちまでは及ばないと言っている。では、罪を悔い改めない罪人に関してはどうでしょうか。神様はご自分に立ち返らない人々を裁かれます。現代の教会の中でも同じことが言えると思います。教会のメンバーのすべてが救われているわけではありません。長く牧師をしていると、すべての教会メンバーが救われているのではないということがわかります。でも彼らはそれでも確かに、文字の上では教会のメンバーではあるのです。そして使徒パウロは、ローマ人への手紙九章の六節で、なぜなら、イスラエルから出る者が皆、イスラエルなのではなく、と言っています。つまり、二種類のイスラエル人がいるということです。それは、生まれたままのイスラエルと、霊的なイスラエルです。一つの石ころも地に落ちることはないのですが、国の中のすべての罪人は滅びます。特にアモスがこれまで彼らに対して語ってきた反抗的な人々は滅びるのです。さて、ここからは主の御国の人々が世界的にもう一度集められ回復されるというアモスの最後の幻です。アモスは恐ろしい裁きと神様の民の離散の時代を通り越し、私たちの時代でもまだ将来のことである大患難時代さえも通り越して、その先を見ています。アモス書九章の十一節。その日私はダビデの倒れている仮岩を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。その日という言い回しは、イスラエルの終わりの時代を指しています。その日私はダビデの倒れている仮岩を起こし、と書かれています。このことについてきちんと理解するためには、使徒の働き十五章のヤコブのメッセージに耳を傾ける必要があります。彼はそこでアモスのこの予言を引用しています。使徒の働き十五章の十三節から十八節。二人が話し終えると、ヤコブがこう言った。兄弟たち、 私の言うことを聞いてください。神がはじめにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。今日神様はご自分の皆のために異邦人の中から人々を呼び出しておられます。このことの後、神様はダビデの幕屋を建て直されます。言い換えれば、神様はここで御国の時代、つまり千年王国である、まだこれから将来に待っている最も偉大な日のことを語っておられるのです。アモス書9章の12節。これは彼らがエドムの残りの者と私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の御告げ。多くの国々が千年王国に入ります。13節。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日には耕す者が刈る者に近寄り、ブドウを踏む者が種まく者に近寄る。山々は甘いブドウ酒を滴らせ、すべての丘もこれを流す。これが先に言及したことの証拠です。イスラエルの人々が祝福されるとき、イスラエルの地も祝福されます。そこに住む人々と地とは一つなのです。神様はご自分がイスラエルの民を彼らの地に戻されるとき、その地は再び乳と蜜の流れる地になることをはっきり語っておられます。しかし残念ながら現在、あの地はまだそのようになってはいません。ですから現在のイスラエルの人々の帰還は予告されたものではないと言っているのです。ユダヤ人たちは彼らの地に戻っていってはいますが、彼らは自分たちの神様に立ち返ってはいないからです。アモス書9章の14節。私は私の民、イスラエルの繁栄を元通りにする。彼らは荒れた町々を建て直して住み、ブドウ畑を作って、そのブドウ酒を飲み、果樹園を作って、その実を食べる。神様はイスラエルをあの地に回復されます。二度と南王国ユダと北王国イスラエルとはなりません。その国はすべてのイスラエル、つまり国の歴史の始まりの時と同じように分裂してはいない国になります。それは十二部族、すべての部族の王国です。今日彼らは世界中に散らされています。彼らはすべての国々の中でふるいにかけられているのです。失われた部族が英国の人々だとかアメリカの人々だとかいうのは聖書的ではありません。預言でははっきりと彼らがすべての国々の中でふるいにかけられると言われているのです。あなたの周りを見回してください。神様はそのことをもう成し遂げておられるでしょうか。それともまだ成し遂げておられないでしょうか。神様は永遠にその状態に置かれるのではありません。神様は彼らをあの地に帰らされるのです。私は私の民、イスラエルの繁栄を元通りにする。彼らは荒れ果てた町々を建て直して住み、と、 書かれている通りになるのです。アモス書9章の15節。私は彼らを彼らの地に植える。彼らは私が彼らに与えたその土地からもう引き抜かれることはない、とあなたの神、主は仰せられる。神様が彼らをあの地に置かれるとき、彼らはずっとそこにいることになるのです。イスラエルの回復について、マギー博士は続けて次のように述べています。神様はご自分の民のために次のようなことをすると言われました。まず第一に、神様はダビデの王朝を回復されます。その時誰が王になるのでしょうか。ベツレヘムでダビデの家系とその系図にお生まれになったイエスという名前のダビデの子です。その時主イエスが支配者となられます。第二にイスラエルは世界の国々の間で自分の場所を占めるようになります。イスラエルはもはやペコペコして国連に行くことはありません。あるいはアラブ人たちを締め出すこともないのです。イスラエルは神様に祝福された国となり、世界の国々の中で一つの位置を占める国となります。第三にこれに加えて、世界の国々の改心が起こります。教会がこの地上を去った後に、世界の国々の改心が起こります。最も偉大なキリストへの改心は、まだこれから将来に起こるのです。その日は何という偉大な日になることでしょうか。そして神様がイスラエルを自分たちの地に戻されるとき、第四に彼らは荒れた町々を立て直して住みます。第五に彼らは果樹園を作ってその実を食べ、自分たちのブドウ園からそのブドウ酒を飲みます。あの地の呪いは取り去られ、豊かに生産するようになります。第六に神様はイスラエルの人々に対して次のように言われるのです。あなた方は私があなた方に与えたその土地からもう引き抜かれることはない。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は世界中への離散と、そして回復の幻というテーマで、アモス書9章3節から15節、最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。